ヨハネは世と世にあるものを愛してはいけない言いました。世を愛する者には父の愛はないんだと言いました。世を愛する者は神に敵対するものだとも言いました。なぜなら世と世の欲が過ぎ去るからなんです。虚しいものにより頼んではならないと言いました。ヤコブはあなた方の負担の心を記憶しなさい。負担の心を記憶しなさい。記憶するのは単一の心になりなさい。一つの心になりなさいということ。二つの目を私たちは持ってますけども、こっちを見てこっちを見て、そんな見方したら目が混乱してしまいます。立ち消えできません。二つの目で一つのものを見る。焦点を一つに合わせる。生ける限りこそ焦点を合わせて生きる。これが聖書が言っていることでありますね。どうぞ私たちの信仰をはっきりさせる必要がありますね。曖昧なままで流されて流されてクリスチャンでございますということはもうやめにしなければならないわけですね。よろめく者への警告ということがここで言われております。もう一つのことはですね、そうした中で一人立つエリアのことがここには非常に強調されております。22節、エリアは民に言った。私はただ一人残った主の預言者です。しかしバールの預言者は450人ありますと言ってますね。カルメル山にイスラエルの生ける神様主の預言者として立つのはエリアただ一人あります。反対にバールの預言者は450人いました。アシュラの預言者を超えると、4編を超えると850人です。エリアは1対450、1対850の数というものをここで意識しております。強調しております。皆さん、数っていうのはね、世の中で力を持ってますよ。あ、今度の選挙ね、圧倒的に勝ちましたね。数の力で。いろんな法律がこれで通るということです。数の力に任せて、本当に吟味なく、慎重な考えなくですね、好き勝手に法律が通ったら非常に問題でありますね。数を与えられた政権通ったのは非常にですね、責任があるわけですよね。慎重でなきゃいけない。かえってね、見る影もない政党もありますけどですね、ボロボロになって、少数政党に落ち込んだっていうね、そういう政党もありますよね。数の力ってね、この世の原理ですよ。この世を確実に動かしている原理だと思いますね。政治の世界だけじゃないかもしれません。しかしね、私たちが今日一人立つエリアというここに注目したいんですよ。皆さん、少数を恐れるということと多数を頼むということは同じ心の向き、心理の裏表であります。少数であることを恐れるのは多数であることに安心するということと全く同じであります。私たちはそういう中で少数であるとがっかりしたり恐れたり、多数を頼んでですね、得意になったりしやすいことでありますけれども、愚かなことです。エリアはここで少数であること、ただ人であることを全く恐れていない。彼は神と共にあることを意識していたんですね。彼が使える生ける神の前に少数も大勢も全く変わりがないというこの確信に立っていたんですよ。皆さん、1と何というのはですね、もう数字において桁が違います。しかし1にプラス無限大がここに加わりますときに、もう人間の比較など吹っ飛んでしまうわけですね。これが信仰の世界。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに適しようかと、パウロは言います。これが信仰の世界。もちろん傲慢になってはいけませんけど、 自信じゃない、これ確信の世界、自信じゃないですよ、確信の世界、確かなお方を信じているという世界、そこに立っているという世界。大切なことは今私たちが神の側に立っているかどうかなんです。神様を私の側に持ってくるのがこれ偶像のやり方です。偶像礼拝のやり方です。そうじゃありません。私たちが砕かれ、減り下って神の側に固く立つということなんですね。エリアが圧倒的な数の敵に対峙して一人で堂々と立つことができたのが彼が強い人間だったからではないんですね。彼が神の側に立ち確信持っていける神に全く信頼したからなんですね。皆さん、私たちはこの世によってクリスチャンはいつでも少数です。私の考え生き方がいつも主の人たちに理解されたりまして支持するわけではないんですね。そういうことではない。誤解を受けた、非難された、いろんなことを言われたりします。しかし私たちはその置かれたところで少数であること、一人であることを恐れてはならない。恐れる必要はない。もし私たちは弱くても小さくてもですね、主の側に立って主と共に生きているかどうかが私たちの問いなんです。大なる確認なんですね。孤独を味わっていらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。ああ一人ぼっちだなと、つらいなという、そういう思いがあるでしょうか。どうぞ神の側に立ってください。神の御言葉とともに信仰に立ってください。神が共にいてくださって、そこにどうぞしっかり立ちたいと思いますね。第3に最後に対決というところを見たいと思います。よろめく者への警告ということについて学びました。また一人立つエリア、その核心のところについて触れました。最後は対決であります。そしてこの彼の面を置いて火を下すこの生ける神を拝し、この民の中に信仰復興リバイバルが起こる。主が神だ、主が神だ、こういう信仰がむしろ起こされるというところであります。いよいよこのバールとの対決が始まります。カルメル山に2つの祭壇が築かれます。その上に生贄を一頭のうちがそれぞれ乗せられます。火をつけずにということです。それぞれが自分の神の名を読んで天から火を持ってこざる神を誠の神様しましょうという、こういう対決です。こういうルールでの対決です。これはね、皆さん先ほど話しましたように、これはバールの土俵なんです。バールの神の土俵なんです。そこにエリアが乗っかっちゃう、不利なんです。エリアはだってバールの神は火を下す神ですから、稲妻の神様ですから、ここでバールが負けると面目ないわけですね。これ彼らの両方なんですよ。これ火を持って応える神を神としましょう、こういう言い方ですからね。バルメッシャたちもアーブもそれがよからというほかないわけであります。まずバールのための祭壇が築かれ、そこに刻んだ牛が並べられ、滝に並べられ、バール預言者たちがバールを呼びました。バールを答えたまえ、答えたまえというね、本当にこの必死でですね、彼らはナバールの名を呼ぶわけでありますね。25節以降非常に面白い場面になります。さっき の, あのこの天下のセレモニーはここで面白おかしく演じるわけですね。そしてエリアになった人がですね、バールの神様どこ行ったんやってここからかうわけですね。昼寝してるのか、トイレ行ってるのか、海外旅行してるのか、まあ、いろんなことをこう言うわけでありますが、まあ、似たようなことをどうもエリアは言ったようでありますね。からかってるんですね。彼はあらゆる牛を取って勤め、朝から昼までバールの呼んで、バールを答えてくださいと言った。しかし何の声もなく、また答える者もなかった。 どうしますか。今度は踊り始めます。彼らは自分たちの作った祭壇周りに踊り狂うわけですね。必死で訴えます。